FM 九一六、AM 一一三四文化放送。
近藤正彦、レディオガレージ。近藤正彦です。僕の自慢のガレージにようこそ。
こんにちは。日曜日のガレージクルー文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。まずはオープニングのメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム長野の由美子さんです。
はい。
長く続いた暖かさもついに寒い冬へとバトンタッチ、急に寒くなりましたね、
はい、
雪国では必須のタイヤ交換の時期です。もちろんタイヤは横浜タイヤ、
はい、
雪の上も凍った道も横浜タイヤのスタッドレスはすごいです。そこでマッチに教えてほしいことがあります。履き替えたタイヤですが、どのように保管しておくのがいいのでしょうか、私は軒下に積んでカバーをかけてしまっています、
はい、
時間によっては日が当たる場所です。なるべく長持ちさせたいなと思いますが、風通しのいいところが良いのか、しまう前にゴシゴシ洗った方が良いのか、おすすめのタイヤの保管方法を教えてください。
いやー、これ難しいな。例えばね、うちにある会社の方ね、工場の方にあるタイヤで、これはちょっと保管しておかなきゃ、シーズンからシーズンスタート、オフからスタートまで、本番で使うタイヤじゃないけど持たせておかなきゃいけないタイヤは全部ね、ラップしてます。
ラップしてるんだ。
ラップしてる。
もうぐるぐる巻きで、
ぐるぐるの透明なラップで綺麗に1本ずつラップして、それを4本立てかけといて、多分ね、日が、あの温度と日が当たったり当たらなかったりすること関係なしに、日陰に置いてある感じですね。
とにかく日陰ですね。
はい。
じゃあ
ラップしてください。
日の当たらない場所で、
はい、
ラップをしておく。
はい。
っていう、
ね、まあ、これが本当に正しいかどうか分かんないけど、うちはそれを見た、はい。うちの事務所ではそれを。
まあでも気温は変わらなさそうなところがいいですよね。
絶対ですね。暑くなったり。
それは間違いないですよね。
日も当たらない方がいいと思う。なんか変な焼けちゃったりとかしそうだし。
ねえ。
うん、
はい。ちょっとラップ巻くの結構大変かもしれないですね。
ね、だからもしかしたらタイヤ専門のラップなのかもしれない。
うん。
うん、そういう業者で売ってるような。うん、まあでも、ね、お皿のラップでもいいんじゃないかな。
だいぶ量使いそうですけどね。
量使いそうですけど ね。新しいの買えって話になっちゃう、タイヤも。
ね、
それだけラップ使うんだったら。
ちょっとなんか、ラップかけるって聞いたんですけど、それってなんか専用のラップありますかみたいな。
あ、
ショップで聞いてみるといいかもしれない。
いいかもしれないですね。
あるかもしれないですよね。はい。はい、長野由美子さん、メッセージありがとうございました。
はい、
ではオープニングナンバーです。ラジオネームみゆくママさんからのリクエスト、はい、近藤正彦さんでティーンエイジャーウェディング。
FM916 AM1134 文化放送、近藤正彦レディオガレージ。
さあ、ガレージには選手について野村義雄さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
邪魔しております。よろしくお願いします。
今日はもうね、あの、はい、正彦と義雄のライブの、ミーティングにガチャッと切り替えないと、金八先生でね、
う
ん、4週持っちゃいそうな気がする、
ね、そうですね、まだ
ある意味ね、
ある意味ね、
言ったらね、
ちょっとじゃあ、はい、メッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム福ちゃんさんです。マサイクとヨシオライブツアーが決まってとっても嬉しいです。ところで、マッチ作詞、ヨッチャン作曲で楽曲を作るという話は進んでいますか？すごくすごく楽しみにしてるのでよろしくお願いします。うん、待ってますよーと。
あのね、やりましょうよ。
はっきり言って。
はい。
すんごいいい曲できたよ。
いや、俺、もらったよな。
うん、あ、なんか。違う違う。それ前の時のやつでしょ？
うん。
違う違う違う違う。また作ったの。
え、どんなミディアム？
ヘイヘイ。ダメ？
ダメ。
ダメだったか。
やっぱりダメか。
やっぱりダメか。本当にいい曲作って、今ちょっとデモテープ今あとうちで作るだけなんだけど、それはちょっと、あの、
ジャンルを教えてほしいんだけど。
どっちか。
歌謡曲、ロック、ミディアム、スロー。
ミディアムの、ミディアムの、あの、ロッカバラードっていうかね。
ああ、いい感じ。
ちょっと、
スニーカーブルース的な。
どっちかというとね、夕焼けの歌に近い、もうちょっと、あの、テンポのいい感じ。
そっち狙ってきたってこと、ね、
そこちょっと今狙いました。
夕焼けの歌。
スタッフが OK 出すように。
そう夕焼けの歌似てるからいいね。
似てる。いやいや、曲は似てないから、うん、的な雰囲気の曲は作ったの。
香港あたり狙ってるね。
いやいや、
香港。夕焼けの歌。大ヒットしましたから、あの辺は。
いけますかね。
で、
うん、
まあ、バシッと決まれば詩つけて、う
ん。それはだって詩書いていただいて。
書いてね。
マッチさんに。
どんな詩書こうかな。
夕日の歌じゃなくて。
いや、そんなんじゃなくて。
言い方変えるだけとか。
この街、うん、誰を迎え入れ。
あ、ちょっと聞いたことあるぞ。
また誰を追い出すだろう。
おい、ちょっと待って、聞いたことある。
だだ、うん、ゆらゆらと。
あれ、なんか聞いたことあるぞ。なんか聞いたことある。
夕焼けの歌ですね。全部そっち偏っちゃうんだね。
いや、でもね、それ、多分ね、夕焼けの歌とは全然違うから、うん、いい感じだと思う。今の感じはすごいすると思うよ。
エレキで。
エレキもアコースティックギターも入れようと思ってて、イントロはアコースティックギターでやろうかなと思ってるんだけど、うん、ちょっと、ドーンって上がっていく感じ。
ちなみに、はい、その、うん、吉尾さん作曲、マッチさん作詞の、
作詞、
うん、で、作れる、られるであろう曲は、はい、どこで浮かんできたんですか？それはそれはもう、だって、
もうすごいよ。
場所はどんな場所で？
すごいよ。
どこですか？
部屋で作ったんだけど、うん、メダカ見ながら作ったんだよね。
それダメです。
なんでだよ。
もうメダカ。そっちしか浮かんでこなくなっちゃいました。
そんなことないですけど。ああ本当にフッと出たの。
じゃあそこで、うん、アルコールは入ってましたか？
入ってない。なぜならば夜じゃなかったから。朝起きた時にできる曲っていうのは、うん、本当にいい曲が多い。僕じゃなくて、うん、いろんなミュージシャンたち。例えば外国だと、うん、ポール・マッカートニーが、うん、ビートルズのポール・マッカートニーが、はい、夢の中で作った曲を、うん、鼻もげら語でさ、
うん、先みたいですね。ふ
ーふーふーふーふーってことやってて、うん、それが、この曲なんで俺今できちゃったんだろうっていうので、うん、友達にその日に聞いて歩いたんだって。うん、ね、こんな曲聞いたことある、うん、今朝なんか思いついちゃってるんだけど、頭の中になってるんだけど、これ誰かの曲かなって聞いたら、うん、誰も知らないっていうの。うん、でも、いい曲だね。っていう話になって、うん、じゃあちゃんとした曲にしようって仕上げたのがイエスタデ
イ。ええー。
夢の中で作った。
嘘でしょ。本当に。神話でしょ。
本当。でも最初の詩は。
じゃあそれポール・マッカートニーに聞いたの？
電話しようか、今。
聞いてないでしょ。
本当にそうです。それビートルズファンの人たちはみんな知ってる。みんな知ってる。それで、はあ、一番最初はイエスタデイで始まんないの、うんうん。スクランブルエッグっていう歌だったの。
朝だから
だと思うよ。スクランブルエッグって。
マジに？
そう、歌詞もスクランブルエッグだったらしいね。
はあ、それすごいですね。
だから、朝起きた時最初にできた曲っていうのは、いい曲が多いっていうのは、桑田佳祐さんの、愛しのエリーとかも朝らしいよ。うん、朝あれも朝らしいよ。
はあ。
夢の中で。
いや、だからもう俺、吉尾さん作ってくれたやつはもう、目玉焼き。
いや、
朝。ゆらゆらと、目玉焼き。
スクランブルエッグの影響を受けてますね。
いや、ちょっと楽しみです。ちょっと、いつぐらいにできる予定ですか？あと、まあ、年内にはでき、まあ、
年内に作りますよ。じゃあ、デモテープは作るよ。
うん、それで、うん、ツアー中にどっかで、いろいろ考えましょうよ。う
んね、じゃあ年内にちゃんと仕上げて、うん、はい、僕の部屋で作ったデモテープを、うん、マチ君に渡しますよ。
ありがとうございます。
ね、それじゃあ、はい、もうやんなきゃいけないんで、そろそろ帰っていいですか？
いや、ダメです。まあ、とりあえず、今週の歌を。
あ、
吉尾さん。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今週の歌はですね。
はい。
先週の時にさ、はい、長い名前のバンドの。
ああ、渋谷でコンサート。
そうそうそう。
あれやったんですか？あ、
やりました。ね、ちゃんとやりました。はい、はい。やりました。
はい。
ね、あったでしょ？あれちょっと聞いてもらおうかな、
あ、お願いします。
これは曲は僕なんですよ。
歌は違うのね。
歌は違います。はい、歌は違うんですけどね、はい、曲とアレンジが僕やってて、まあもちろんギターも弾いてるんですが、はい、聴いていただきたいと思います。ショータウィズテンパックリバーサイドロックンロールバンドで、ワンワールド。
文化放送、近藤正彦、レディオガレージ。
さあ、ガレージトークのお客様は野村義雄さんです。後半もお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、またメッセージご紹介したいと思いますが、はいはい、この後グッズに関してですね。
お、
前この番組でもアクスタを紹介して大人気になりましたけど、はい、滋賀のマチューさんからツアーグッズについてのメッセージが届いています。うん、お疲れ様です。マチューです。
うん。
二人揃ってのラジオ楽しみにしています、うん。今までツアーで販売されたグッズについてお気に入りなど話してください。
この前ね、
うん、
2週間ぐらい前でしたっけ、吉尾さんと一緒に撮影して。
はい、しましたね。
ハーレーダビッドソンで。
はい。
2台で。
ね。2台に座って。
で外でガレージの前で
撮ったり。一緒に写真撮ったりして。
しましたね。
うん。
あとは、中でもね。
撮りましたね。衣装いくつか変えてね。
変えて。
うん。
で、吉尾さんって普段、どちらかっていうと、 まあミュージシャンなんで、うん、まあ着るものにはそんなに気使わず、うん、シャッとなんか羽織ったものでステージに出てきちゃうっていう、うんうん、まあミュージシャンの人はみんなそうな人が多いんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて、ここ最近、だからそういうスタイルで舞台に出てたのを、まさひこと吉田で変えようってことで、めちゃめちゃな衣装を着てもらってるんですよ、今。いやいや、こんなのっていう、これ以上久しぶりに来たよ、こんなのとかね。だかその撮影でも、
はい、
俺より派手なの着てたよね。
着てたよ、着てたよ。あと、なんかすっごいサイズでかいの着てたら。
あ、今さ、ほら、
ダボって感じ？
まあ、俺も今日もそうだけど、うん、何サイズっていうこれ？オーバーサイズ。パンツもそうじゃない、うん、こんな太いやつ、
うん。
あれ、吉野さん履いてましたもんね。
恥ずかしかったもん。こう片足に、足2個入っちゃうんじゃないのみたいな。こんなの履くのとかって。
そう。
そしたらさ、そのスタイリストの人がさ、
はいはい、
あ、これちょっと、もうこれ今、流行ってるし、こういうのが、嫌ですかって聞かれて、うん、いやいや、僕は逆にセンス全然わかんないんで、洋服のセンスわかんないんで言われたもの全部履きました。あ、いいんですかみたいな。もうそういう感じだったね。
もう着ちゃえば似合ってましたよ、でも。
どうなの？
いや、似合ってますね。
僕わかんないからね。
いや、似合ってましたよ。
本当？
うん。ヨルちゃんはいつもね、うん、自然、僕はどちらかっていうと作っちゃう方なんで、
いやでも
自然を出すのは大変なんですけど。
写真はかっこよかったっすよ、すっげえ。
いや、作っちゃうから、俺は。
あれ、作られた近藤正彦。
そうそうそう。よっちゃんはいつも自然だから、うん、逆に作っちゃってくれてるから、かっこいいのよ。
あれ？
まあ、褒め合ってもしょうがないけど、
まあまあまあまあまあ、そうですけどね。
そう。アクリルスタンドと、うん、
はい、
まあ、写真集みたいなのも、よっちゃんと俺の、
ね、今回。
何ページかのやつ出したりとか、
うん。
グッズはすごく悩んでるんですよ。
うん。
もう、2年ぐらいずっとツアー回ってて、
ね、う
ん、で、グッズをどうしようかどうしようかって悩んでるんですけど、
はいはいはい、
なんか他ないんですけど、老眼はね、ちょっとね、
うん、老眼級の話したね、そういえば。
前に。
したね。
他なんかアーティストで、
うん、
そないの？なんかこんなグッズ作ってるよって。
最近やっぱみんなも悩んでんじゃないのかな、グッズっていうのは。
悩むよね。
すごい悩んでるよね、みんな。
でもね、やっぱり写真が嬉しいらしいのよ。なんだかんだ言っても。
あ、そう。
そう、ものより。
はあ。
だって僕らのね、コンサートはもう、割と、いい年の、お母さんお父さんが、ペンライトとか持ってくれてんのよ。
はいはいはい。
もうなんかもう、そこ越しちゃってんだよね。もうこんなもん持てないよとか、もうそういう年齢じゃないよじゃなくて、
うん、
もうわざと持ってくれちゃってる
んだ。一周回って楽しくなっちゃってんだよね、もうね。
そうなのよ。それでペンライトを楽しんでくれちゃったりとか。
上がるんだって、あれ。すっごい気持ちが。
あ、そうなの？
あれを持って振ってるのが気持ちが上がるんだって、うん、聞いたことある。
で、俺今コンサートで、うん、あれ色変わるの知ってますよね？
知ってる知ってる知ってる
知ってる。
あと光る速さとかさ、
そう。
いろいろあるじゃない。
で、うん、若い子のコンサートなんか行くと、うん、やっぱり色パンパン変わるんだよ、
うん。曲に合わせてね。
そうそう。で、僕も MC で、うん、今日皆さんペンライトお持ちで、もう本当に華やかですね。
うんうん、
ちなみに今青出してくださいって急に言うのよ。
はいはい。
したらもうね、反応が鈍いね。青、青、青、青。
でも、
暗いですから。会場暗いですから。
なんだっけな、ま、この前のツアーの時だっけかな、うん、それやっぱそういう色が変わるペンライトがあって、まさひこと吉野の時だったかな、
うん、
夕焼けの歌をやった時に、うん、会場が全部赤だったんだよ。
そうなるの？
そうなの。
そう、だから俺は青やってって言って、青、わーって会場に真っ青になったわけ。
はいはいはいはい。
時間はかかったけど。
時間はかかるけどね。
かかったけど。
うん。
青、探す、青、青。
はいはいはい。
全部、これ青になった、これブルージーンズメモリーが歌った時に、
うん、
こうなったらいいねーってみんなが、うわー、そうーっつったら、うん、ブルージーンズメモリーセットリスト入ってなくて。
ひどい男だね。
そう。次のコンサートから入れることになったっつうね。
そう。あれ、なんかほら、一体感もあるんだよね、きっとね。
あるんだよね。
客席の一体感がね。で、しかも、うん、そのアーティストを、うん、応援してます感が、すごい出るらしいのよ。
うん、俺、あれやろうかなと思ってんの、どっかで。うん、まあ、まさひこと吉田でもいいんだけど、うん、タオル投げるパフォーマンス。
はいはいはいはいはい。
どう？
ルジアナ、バーンみたいなのと一緒ね。
どうそれ。
何の時やりますか？
何だよ、タオル、みんなでタオルバーン投げるやつ。
やっぱま、なかなか滅多に、うん、もうマッチ君が絶対あの曲やっても言わないセリフの時とかね。さよならなんて
言えないよ。言えないさ。
で、タオルバーン。
そこで行こうか。
喋んなくてもいいっていう。
さよならなんて言えないよまで俺が言って。
そうそうそう。
バカ野郎はもうちょっと。
みんなのタオルで表現。
バーン投げてもらう。
ありじゃないですか。
バカ野郎タオル作ろうかな。 バカ野郎って書いてあるやつ。
あ、すごくいい。
さよならなんて言えないよ。
バカ野郎がバッと飛ぶの。
これやろう。
今年の色はこの色。毎回バカ野郎書いたんだよ、タオルに。
いいかもね。いや、
あの曲セットリストあるときは。
うん。それはいいやん。
それいい、
いいやんだよね。
いいね。
もう、目が光っちゃってるよ、うちの会社の子
なんて。あららららら。
これいいぞ、
ちょっと待って、アイディアは僕ですから。
違う違う。
え、何
これは、うん、あの、正彦と吉尾じゃ売らないんで。
あれ
そっち
あれです。
そっちなんだ。
あれ
その時スタッフとして呼んでもらえませんかね。
え
スタッフとして呼んでもらえないから。グッズ担当として。
グッズ担当ね。うん、まあ。
今でもね、
まあ、
今著作権は野村さんありますよね。
いや、もう、もちろんですよ、今。
今ね。
あ、いや、アイディアは俺が出してたんだ
あれ
やっぱりグッズってすごい難しいわ。
何やってあれ何やってるあれ何それ
あれ
何すかあれ
あれ
かわいいな。
なんだこれ
何すかそれ
あれ
白いのと黒いの。
なんだこれ
何すかそれ
あの、グッズといえばですね、はい、あの、今番組で、
はい、
あの、目覚まし時計プロジェクトっていうのをこの番組でやってまして。
レディオガレージって書いてあります
ね。はい。
メッセージご紹介します。ラジオでも大阪の緑りんごさんです。
はい。
吉尾さん、目覚まし時計企画ご存知でしょうか？いろんなバージョンをマッチが計画しています。
う
ん、
はい。
ところでお二人とも目覚まし時計で起きた時の思い出エピソードはありますか？うん、吉尾さんは目覚ましが鳴る前に起きちゃうイメージです。
うん、うん。
あと、マッチの目覚まし企画に吉尾さんも参加してほしい。
うん。
マッチのおはようの後にエコーを聞かせた吉尾さんの声で、おはよう、おはよう、おはようとかどうですか？
いいアイデアですけど、もうね、99% できちゃったんですから。
じゃあダメじゃん。
ダメなの。
このアイデアなかったことになっちゃうじゃん、かわいそうに。何すか？
起きろ
あ
ああ
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 すごいな。
これね、
はい。
こっちは優しいバージョンね。
あ、色でやって違うの？
黒はブラックマッチだから。
ほう
起きろ
ーええー、
あ、あまり言わないで。これ、あと、何週間か引っ張るんで。
あ、ほ
ん
と、いいっすね、それ。
いいでしょ、これ。
いいっすね。
プレゼントしますから。プレゼントしますよ。
僕にですか？
ええ。4週分のギャランティーで。
あれ
一つ。
白い方だけでいいんですけど。
いやいやいや。で、よっちゃん何？思い出あるんですか？
あ、あるよ。
何で起きてます？いつも。
自然に起きてます。もうね、目覚まし時計いらないんです。年齢的に。本当に。で、
さすがだね。
で、僕の枕元に黄色い目覚まし時計が一個置いてあるの。
うん。
ね。
うん、
で、すごい、やっぱすごく音が大きいのよ。
大きい。
で、絶対に起きるのよ。
はい、はい。
それでずっと起きてきたの、過去。
うん、うん。
で、その目覚まし時計は、いつからかっていうと、
うん、
金八先生の時に、
またその話ですか？
ファンの人にもらった、目覚まし時計の。黄色い。
持ってんの、それ。
そう。
で、まだ動いてんの？
動いてんの。すんごいでっかい音がする。もう汚いよ、すごい。なんかもう汚れてるし、うん、角なんか傷ついちゃったりとかしてるけど、
はいはい、持ってんだ。
なんかその目覚まし時計だと絶対起きるのね。
へえ。でも最近はもうその目覚まし時計の前に起きちゃって。
目覚まし時計の音聞いてない。
音聞いてないで
しょ。うん、ここ何年も聞いてない。
6時45分に合わせたら、6時45分になるのを見てるっていうね。
もちろんです、もちろんです。それより先に。
なるのを見てる。
もう確実に起きてますね。
なるほどね。
だからもうほぼ目覚ましの生活は少ないですね。
起きちゃうんだね。
起きちゃうんだね。
そろそろそんな年ですよね。
夜もね、12時の、なんか12っていう数字を見てるとうとうとし始めてね。
そう
ね。うん、12時近くなる針を見てるとうとうとうとうとしてるね。
そうそう。昔は12時過ぎて3時会っていうのはね、うん、待ち合わせいっぱいありましたけどね。
そっからがスタートでしたから。
そうそう。もうないですね、しばらくね。
いや、もう絶対ないですね。
いやいやいや。じゃあ来週も、吉尾さん来ていただいて、
はい。
来週はどんなテーマでいきますか？
来週は、まあ、うん、クリスマスなんで、イブなんでね、ちょっとクリスマスっぽい話題を。
ああ、わかった。ちょっとクリスマスならではの、男と女のロマンティックな話を何て言うんでしたっけ？
男と女の人はもうラブゲームしか出てこない。
違うよ、もう。そういうストマイバー、いや、来週。
本当に、はい、来週まで思い出せないかもしれない。
ね、ぜひぜひ。
お知らせを。
あ、お知らせ。
あ、お知らせはもう全然いいです。
終わったね。
マッチ君とどっか行きます。そういう感じで。
はい。
ね。年末も、ま、年末ずっと
来週までに考えておいてください。
考えておきます。
はい。
はい。
あ、うん、ロマンチックな話。
ロマンチックな話。
それを言いたかっただけなの。それを、遠回しに男と女の何でしたっけ？
ロマンチックが出てこなかったの？
ロマンチック出てこなかったの。
やばいよ。
やばいの。
今朝何食べたか覚えてる？
覚えてる覚えてる。
ほんと？
ということで、来週はロマンチックな話を。
はい。
ご期待ください。
はい。
さて、大切なお知らせがあります、
はい、
まずは目覚まし時計の新しい情報でございます。これこの前ね録音しました。
あ、コメントを
取
ったわけですね。
優しめなやつと、うん、ちょっと優しめなやつはねエロい。
エロい。エロかったでしたっけ。
ちょっとエロいとか
聞きましたけど、エロいとかありました。
ちょっとエロいとかもあるん
です。ちょっとエロいとかありました。
エロいとかもあります。それでブラッキーの黒の方は、はい、えぐい。
まあ、だいぶ声張りましたね。
張りましたから ね
だいぶ声枯れるぐらい張りましたね、
はい、声優さん並みの声で。
そうですね、
攻めましたからね、うん、これちょっと楽しみにしてください、
はい、
さてもう一つの大きなニュース、私近藤正彦7月19日で還暦を迎えます、うん、還暦のコンサートが決まりました。なんと日本武道館です。
おめでとうございます。日本武道館
久しぶりなんで、
やっぱり特別ですね。60歳のコンサートは ね
もう倒れるまでやろうかなと思ってます。
楽しみです、
はい、
さあそして今年も残りわずかとなってきましたが、はい、12月23日はマカオでのコンサート、そして大阪でのディナーショーも残っています、はい、2024年1月6日から始動です。年男、今日も来てくれた2人がお届けする、はい、正彦と吉尾ライブツアー2024、福岡、仙台、札幌、大阪、沖縄、東京であります。
待ってます。
東京は豊洲と野音であります。
野音ですね。
野音は323と331です。そして正彦近藤還暦ダッシュ59ライブツアー2023-2024後半戦、第2弾は2月10日島根からスタートして、広島、千葉、茨城、和歌山、岐阜、長野、石川、神奈川、大分、山口と回っていきます。
トレーニングしなきゃまずいです ねこれ相当トレーニングしなきゃ、
相当もう武道館の前にバテちゃいますから。
本当に頑張、実は明日もトレーニングなんですけど ね頑張っています。
本当にダッシュでね、
はい、
駆け抜けてい
た。でも野音も楽しみなの、
うん、
しばらく屋根のあるところのホールでしかやってないから、うん、なんか大空の下でみたいな、
ね、
ちょっと野音楽しみです
ね。抜ける感じのね、
抜ける感じ、
どうなるでしょう。
であのほら夕方から暗くなってくるところ、うんうんうん、あれ昔もずいぶん経験してるんで、うん、ちょっと楽しみにしてます、うん、はい。
近藤正彦レディオガレージでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは近藤アットマーク JOQR.net KONDO@JOQR.net です。 X はハッシュタグ近藤正彦レディオガレージをつけてポストしてください。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたいという方はラジコやポッドキャスト QR でもお聞きになれます。
メールお待ちしています。レディオガレージ、ここまでのお相手は近藤正彦と
日曜日のガレージクルー、文化放送アナウンサー砂山慶太郎でお送りしました。
また来週このガレージでお会いしましょう。